普段私たちは診断という言葉を聞くと何かとても明確で白黒はっきりしたものを想像しますよね。リスナーのあなたもそうじゃないですか。
そうですね。物理的な問題であれば、悪者はこれだって明確にカテゴライズできますからね。
ええ。例えば足が痛くてレントゲンを取ればそこにはっきりと白い亀裂が映っていて、お医者さんがここが折れていますねって指さしてくれるじゃないですか。
はい。原因さえ目に見える形で特定できれば、あとはもう治療法を適用するだけで済みますから、ある意味でとても安心できるプロセスですよね。
そう、安心できるんですよ。でももしそのレントゲンがあなたの肉体ではなく、なんというかあなたの思考の浅さとか隠しておきたい自尊心をくっきり映し出してしまったらどうでしょう。
それはかなり痛みを伴う診断になりますね。
いや、本当に。しかもそれが病院の診察室ではなくてスポーツのコートの上だとしたら、リスナーのあなたも今日は少しだけ心の準備をして聞いてくださいね。
今回の深掘りで取り上げる、いわば心のレントゲンの正体ですね。
はい、そうなんです。実はこれ医学書でも心理学の専門書でもないんです。愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が公開しているブログ記事なんですよ。
一見すると単なるスポーツの戦術指導とか技術アドバイスのように見えますよね。タイトルも「格言ショットを読まれているという現実は放置しがち」という非常にストレートなものです。
そうなんです。私も最初は、バドミントンの技術向上の話だなと思って読み始めたんですよ。でも読み進めるうちに、あれ？これって私の人生そのものの核心をつかれているんじゃないかって思わず冷や汗をかいてしまって。
なかなか鋭いテキストですよね。バドミントンという対人競技をレンズとして使いながら、人間が普遍的に抱えている自己防衛の罠を俯瞰的な視点から鮮やかに解剖しています。
ええ、人間がいかに自己認識が甘く他者との本当の意味での対話から逃げているかを描いた極めて解像度の高いフィロソフィーの指南書なんですよね。
私たちが無意識に目を背けている残酷な現実をコート上の出来事として突きつけてくる、そんな内容です。
よし、ここから少し情報を整理してみましょうか。この記事の冒頭で読者に突きつけられるのが、あなたのショットは読まれているという宣告なんです。
はい、コーチやアドバイザーからそう指摘された時、素直に自分のプレーを見直せる選手は極めて稀だと記事は語っていますね。
なぜならこれは単なるフォームの崩れを指摘しているんじゃないからです。あなたの思考は浅く、次の一手まで相手にミストされているという残酷な真実の宣告だからですよね。
ここで非常に興味深いのは、人間がこの読まれているという事実に対してどう反応するかという心理的なメカニズムなんです。
心理的なメカニズムですか？
ええ、傷ついた自尊心を守るために人は瞬時に問題をすり替えようとするんですよ。今回はたまたま読まれただけだって偶然のせいにしたりとか。
ああ、なるほど。言い訳を探すわけですね。
そうです。あるいはもっと球速を上げれば解決するはずだと物理的な解決策に逃げ込んだりするわけです。
いや、ちょっと待ってください。球速を上げるって普通はスポーツにおいて良いことじゃないですか？なんか努力の証というか改善に向かっているように思えるんですけど。
実はその努力の方向性こそが罠なんですよ。
え、罠なんですか？
はい。配球のパターンや構えの癖を相手に完全に見抜かれている状態で、球速だけを上げても結果的にどうなると思いますか？
速い球を打っても待ち構えられているから、ただ打ち返されるだけですか？
その通りです。結果的により早く読まれるだけで、根本的な解決には全然なっていないんです。
うわー、より早く読まれる。それはきついですね。
問題の本質はフィジカルな力やスピードではなくて、自分のプレイや考え方を疑う知性と、目の前の相手が何を考えているかを読み取ろうとする姿勢が欠如していることにあるからです。
なるほど。これって議論で相手に論破されそうになった時の人間の行動に似ていませんか？
と言いますと？
リスナーのあなたも経験あるかもしれませんが、自分の主張の論理が破綻していることをうすうす感づいているのに、根拠を見直すんじゃなくて、ただ声のボリュームだけを大きくして相手を威圧しようとする人いますよね。
ああ、確かにいますね。痛いところを突かれた時に声を荒げる人。
間違った道を進んでいるのに、ただアクセルを強く踏み込んでいるだけで、本質的には何も解決していないんですよ。
まさにそれです。その声のボリュームを上げるという行為こそが、記事が指摘している技術的な問題に見せかけた知性と姿勢の欠落ですね。
なるほどな。
しかもこの記事が警鐘を鳴らしている最も深刻な罠は、 相手に読まれているという事実そのものよりもプライドを守るためにその警告を無視し同じ敗北のパターンを保存し続けるという私たち自身の姿勢にあるんです。
敗北のパターンを保存する、いやー痛いところを疲れます。でもそもそもなぜ私たちはそんなにも簡単に相手に自分の行動パターンを読まれてしまうんでしょうか。
そこがまさに次のポイントですね。
ええ、ここからが本当に面白いところなんですよ。記事によれば伸び悩む選手ほど頭の中がどこへ打つかとかどんなフェイントを入れるかという自分が打ちたい球のことで満たされているそうなんです。
つまり目の前にいるはずの相手を見ていないということですね。
そうなんです。本来対人競技というのは相手との相互作用によって成り立つものですからね。
しかし伸び悩む選手の意識はコートの向こうにいる相手の呼吸や狙いに全く届いていない。これはもはや対人競技ではなくて相手の存在を完全に無視して一方的に喋り続ける一人芝居に陥っている状態です。
記事ではそれを独演の罠と呼んでいますね。リスナーのあなたも職場の会議などでこんな光景を見たことがありませんか？相手の表情や場の空気を全く見ずに自分の用意してきたスライドをただ永遠に読み上げ続けるプレゼン。
ありますよね。聞き手の反応を置いてきぼりにしてしまうプレゼン。
本人は相手を説得しているつもりでも実際は聞き手に手の内をすべて把握され冷めた目で見られむしろ相手にコントロールすらされている。これと全く同じことがコート上で起きているんですよ。
ではこの独演会に陥ってしまう背景の理由を探ってみましょうか。ソース素材の AI 特別コラムのセクションで深く掘り下げられていますが、シャトルを通じた攻防というのは本来言葉のない対話なんです。
言葉のない対話、いい表現ですね。
普段の会話であれば私たちは相手の表情や声のトーン、温度感を感じ取って言葉を選びますよね。なのにコートに入った瞬間、あるいはプレッシャーのかかる状況に置かれた瞬間、その知性を捨てて一方的な発信者になってしまうんです。
なんでそんなことになってしまうんでしょう。相手の反応を見る余裕がなくなるからですかね。
もちろんそれもありますが、もっと根本的な理由は心理的な安全性なんです。
心理的な安全性ですか。
相手と本当の意味で対話するということは相手の予測不可能な反応を受け入れることです。つまり自分の計画が通用しないかもしれないというコントロールの喪失を意味するんですね。
ああ、自分がコントロールできない状況ってすごく怖いですよね。
そうなんです。それを受け入れるよりも相手の存在を消し去り自分の思い通りに動く境という妄想の中に閉じこもっている方が心にとってははるかに安全なんです。
なるほど。傷つきたくないから自分一人の世界に逃げ込んでいるわけだ。
ええ。だからこそ足りないのは運動能力ではなく目の前の相手と向き合う誠実さだと記事は厳しく指摘しているわけです。
誠実さの欠如。いや、重い言葉です。相手を見ていないというのは相手という存在そのものを尊重していないのと同じですもんね。
そういうことになりますね。
ではこの心地よい一人芝居を続けている本人は自分のことをどう思っているんでしょうか。記事では人間は頭の中で非常に都合の良い自己イメージを作り上げると書かれています。
ええ、よくある自己正当化ですね。
はい。自分は相手を観察して配球する頭派だとか、どんな球にも食らいつく粘り強い選手だみたいな感じです。
これを少し大きな視点と結びつけてみると、人間が自らを定義づける基準の曖昧さが浮き彫りになりますよね。
曖昧さですか？
私たちは往々にして自分がどうありたいかという理想像で自分を語りたがります。しかし真実は違います。人間を定義するのは脳内の理想ではなく、窮地に陥った瞬間に実際に何を選択したかという行動の事実のみであるという冷酷な現実です。
行動の事実のみ、耳が痛いですね。
そしてその現実を容赦なく突きつけてくるのが映像なんですよ。
ああ、試合を録画した映像ですね。カメラは嘘をつかないですから。頭の中では華麗に駆け引きをしているつもりでも映像を見返せば追い詰められたら必ず同じコースに逃げている自分がいる。
ええ、客観的な事実がそこに映し出されますからね。
チャンスボールが来たら余裕をなくして決め急ぎ自滅している。なんなら構えやラケットの準備、視線の動きだけで次にどこへ打つかが丸分かりになっている。
第三者から見れば一目瞭然の事実ですよね。しかし苦言を呈してくれる指導者の言葉を自分は考えてやっているとか、 あのコーチの見方がおかしいって払いのけることは簡単にできてしまうんです。
自分の理想像を守るために他人の意見を否定してしまうんですね。
はい。でもどれだけ言い訳を並べても、目の前の対戦相手の足は止まりません。現実から目を背け、理想の自分像という幻影を守ろうとする行為は、単に弱口を放置しているという生やわらしいものではないんです。
と言いますと？
それは自分の負け方を永久保存する行為なんですよ。
自分の負け方を永久保存する。これ頭の中に、今日はたまたま調子が悪かっただけという名前のフォルダを作って、自分の弱点を示すデータを全部そこに放り込んで、二度と開かないようにしているようなものですよね。
まさにその通りです。自分の負け方をわざわざ大切に保存している。AI 特別コラムが指摘する通り、それはまさに弱いままでいられる心地よい環境を自ら守り続けている状態なんです。
傷つかない代わりに永遠に成長することもないと。
ええ。非常に残酷な現実です。
では、この弱いままでいられる心地よい環境から抜け出し、真の強さを手に入れるためにはどうすればいいんでしょうか。記事では強者と弱者の違いをこう定義しています。
ほう、どのような違いですか？
弱者は読まれていないと思える都合の良い物語を守る。一方、強者は読まれたと知った瞬間に自分の構えや間、視線、配球をすべて破壊して再構築するのだと。
なるほど。自己破壊と再構築ですか？
そのための自己問答のチェックリストも提示されていますね。今打ったショットは相手を見て選んだか、自分が打ちたいから打ったか、指摘に対してでもとかだからと言い訳を探していないか、
そして追い込まれた場面で自分の癖に逃げていないかですね。
はい、自己防衛の殻を破るための非常に実践的で厳しいチェックリストです。常に自分を疑いアップデートし続けることを求めています。
そうですね。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか。相手を観察し自分を破壊して再構築する。頭ではその重要性が理解できるんですが、あえてここで聞かせてください。
はい、何でしょう。
ミスをしたり相手に読まれたりするたびに、毎回毎回自分のプレースタイルや築き上げてきた考え方を完全に破壊してゼロから再構築するなんて、精神的に疲れ果ててしまいませんか？
確かに過酷に聞こえますよね。
ええ、生きていく上では自分を信じるとか自分の軸を持つということも必要なんじゃないでしょうか。すべてを破壊していたら自分がなくなってしまう気がするんですけど。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。確かに自分を破壊するという言葉は過激に聞こえますし、自己否定のように感じるかもしれません。
はい、なんかすごく否定されている気分になりそうで。
しかし記事の核心、特に AI コラムが深くえぐり出しているのは、ショットを読まれるという事実がなぜそこまで私たちの心を削るのかという混沌的な理由なんです。
心を削る理由、負けて悔しいからではないんですか？
単なる技術の否定だから悔しいのではありません。相手の方が自分よりも自分自身の盲点や癖を正確に理解しているという事実を突きつけられるからなんです。
ああ、それは嫌ですね。見過ごされているというか。
それはつまり自分が築き上げてきた自己像が偽物であったと証明される、自尊心の破壊そのものなんですよ。
なるほど。自分が気づいていない、あるいは見ないふりをしている自分の弱点を他人が完全に見過ごしている、それは恥ずかしいし逃げたくなりますよね。
ええ、だからこそ自分を信じるという言葉を盾にして変わることを拒否してしまうんです。
盾にしてしまうか。
自分を信じることは大切ですが、それは間違ったままの自分を盲信し固執することとは違います。偽物の理想像の殻を壊される痛みは人間性の否定ではないんです。
否定ではない、では何なんでしょうか。
それは本物の自分として生まれ変わるための産後への痛みだと記事は表現しています。強さとは決して読まれないこと、つまり最初から完璧であることではないんです。
産後への痛み、
読まれている不完全な自分を現実としてまっすぐに認め、その日のうちに自分を壊し更新し続けられる覚悟のことなんですよ。
完璧であることではなく更新し続ける覚悟、痛みを伴うけれどもほこど未来に対する希望に満ちたメッセージはありませんね。
ええ、自己否定ではなく脱皮するための産後への痛みですね。
現実から目を背けず、 今日から自分を塗り替える勇気を持つ者にだけ他者との真の対話の扉が開かれるということですね。
自分自身との対話から逃げない人間だけが、コート上の相手とも社会における他者とも本当の意味での対話ができるようになるのだと思います。
さて、今回の深掘りも終盤に差し掛かってきました。今回のソース素材の最も重要なメッセージ、究極の格言をここで紹介させてください。
はい、お願いします。
ショットを読まれて負けるのではない。現実より自尊心を優先した選択によって敗北するのだ。
深い言葉ですね。
リスナーのあなたに問いかけたいと思います。あなたの日常生活におけるバドミントンコートはどこにありますか？職場の会議室でしょうか？それとも家族やパートナーとのリボングルームでしょうか？
どこにでも存在し得る場所ですよね。
そこで相手との真の対話を避け、現実の行動よりも自分の自尊心を守ることを優先してしまっている瞬間はありませんか？
冒頭でお話しした心のレントゲンですね。私たちは往々にして自分の弱さや思考の浅さを示す証拠から目をそらし、声のボリュームを上げることでやり過ごそうとしてしまいます。
本当にそうですね。
しかしそれは敗北のパターンを自分の内側にほぞるしているだけなのです。
その通りです。最後に今回のテーマから一歩踏み込んで、リスナーのあなたに放送後もぜひ考え続けてみてほしい問いを投げかけたいと思います。
どんな問いでしょうか？
もし相手、つまり厳しい指摘をしてくれる上司や耳の痛い意見を言う同僚、あるいは口論になったパートナーが、実は自分以上に自分の盲点を正確に理解している存在なのだとしたら、
なるほど。
私たちは彼らを自分を傷つける敵として認識し、防衛線を張るのではなく、自分をアップデートし、本物の自分へと生まれ変わるための最も価値のある鏡として利用すべきなのではないでしょうか。
レントゲンに映った亀裂から目をそらしても、骨が勝手につながることはありませんからね。産後への痛みを受け入れ、現実のコートに立ち返る覚悟を持つこと。それが私たちが本当に強くなるための第一歩なのかもしれません。
その一歩を今日から踏み出していきたいですね。それでは今回の深掘りはここまでです。また次回お会いしましょう。